朝耳アラガルド
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室です。昨日おとといとニュースで後発地震という言葉が出てきました。皆さんお気になったことありましたでしょうか。この後発地震、
はい、
後ろに発生する地震という字を書きます、うん、意味は大体お分かりになると思うんですが、うん、言葉自体というのが使われるようになってきたということなんですね、
はい、
で前に地震があって後に地震があるっていうと記憶に新しいところでは2016年の熊本地震がありました。6年前の4月14日午後9時26分熊本地方においてマグニチュード 6.5 の地震が発生し、熊本県の益城町で震度7を観測しました。またその翌々日、24時間と少し後ではあったんですが、16日の深夜1時25分にはマグニチュード 7.3 の地震が発生し、益城町と西原村で震度7を、熊本県を中心にその他九州地方の各県でも強い揺れを観測しました。震度7の地震が同じ地域で連続して発生するのは震度7が設定された1949年以降初めてのことで、これらの地震だけでなくその後も熊本県から大分県にかけて地震活動が活発な状態となり、7月14日までに震度7を2回、震度6強を2回、震度6弱を3回、震度5強を4回、震度5弱を8回観測するなど、震度1以上を観測した地震は合計1888回発生。地震発生から2ヶ月程度経過した6月中旬にも震度5弱の地震が発生するなど、地震活動は継続しました。で、この地震では後に最初起きた4月14日の地震を前の地震と書いて前震と呼ぶ呼び方が一般的になってきました。ただ私もこれ恥ずかしながらこの時に初めて前震という言葉があるんだということを認識しました、
ええ、
それまで一般的でなかったこの前震という考え方が広まる一方で、その揺れよりも小さいものを想像させてしまう後に起こる地震の余震という言葉については使われ方が次第に限定的になってきています。さてそんな今現状の中で、発生すれば北海道に大きな被害を与えると予想される地震について新しい見解を気象庁が発表しました。これ昨日朝耳でお伝えしたニュースを再びお伝えします、
はい、
北海道と東北沖の日本海溝と千島海溝沿いでマグニチュード7クラスの地震が発生した場合、国はその後の巨大地震発生に備えるため北海道三陸沖後発地震注意情報という名称で注意を呼びかけます。国は日本海溝千島海溝沿いでのマグニチュード9クラスの巨大地震では最悪の場合死者が最大20万人近くに上るとする被害想定を公表。このエリアではマグニチュード7クラスの地震が発生した後に数日程度の短い期間を置いてさらに規模の大きなマグニチュード8クラス以上の地震が続けて起こる可能性があるため、内閣府は注意を促す情報発信が必要だとして議論を進めています。この議論の最終案では注意を呼びかける情報の名称を北海道三陸沖後発地震注意情報とし、北海道や東北関東地方の被害が想定される地域の住民に対して1週間程度は揺れを感じたり津波警報などが出たりした場合にすぐに避難できる準備をするよう呼びかけることになりました。一方で後発地震が起こる前の事前避難は求めず、社会活動を継続しながら必要な防災対応を取ってもらうというふうにしています。これね、あえて後発地震という言葉を使って説明しました今回の見解。つまり一度発生した地震についてその地震だけではなくて その後から発生する危険性についても情報を発信していくという方針をはっきり示したというふうにも言えそうです、
はい、
でこの記者会見実はですね内閣府と気象庁合同で行ったんですが、まあ時代が進んできましたね。私もこの会見リモートで参加することができたんですよ、でこれ今回内閣府とか気象庁の方があえてこの地元メディアにきちんとこれは行った方がいいんじゃないかということで、まあ我々とか北海道の新聞社も参加してこの会見が行われたということなんですよね。で記者からはこの文言についても細かいことでこういうふうにするんですかっていうような質問が出たりとか、あとは発信の仕方どうやってやるんですかっていうことが出ました、などなどもう本当にこう広い範囲の質問が出されまして、今後の検討課題となっていることも少なくありません。だからこれ今後やっぱりまだ揉んでいく状況でもあるんですよね。ただこの後発地震についての注意情報なんでやるようになったのかということについては、東日本大震災の教訓が影響を与えているということなんですよね。あの皆さんご存知の通り、東日本大震災の発生というのは2011年の3月11日でした。で実はその2日前、2011年3月9日に東北地方に比較的大きな地震があったということ、これご記憶でしょうか、でその時の発表資料っていうのが今手元にありますのでお伝えしますね、つまりこれは東日本大震災発生の2日前に気象庁から出た資料です、はい、平成23年3月9日13時気象庁ということですから、まあ、この発表された資料が出た50時間後に東日本大震災が起こったということなんですね、はい、でこれ平成23年3月9日11時45分頃の三陸沖の地震についてというそういう発表です、発生日時3月9日11時45分マグニチュード暫定値で 7.3、 場所及び深さ三陸沖深さ8キロ暫定値ということですね、震度ですが最大震度5弱が宮城県栗原市登米市、宮城三郷町で震度5弱を観測したほか、東北地方を中心に北海道から近畿地方の一部にかけて震度4から1を観測しました。さらに津波の観測状況ということで、最大波 0.2 センチが気仙沼で、0.6 センチが大船渡で、0.4 センチが釜石で、0.5 メートル、ごめんなさい、全部5メートルですね、メートルです、気仙沼で 0.2 メートル、大船渡で 0.6 メートル、釜石で 0.4 メートル、石巻で 0.5 メートルという最大波が観測されました。そして、津波注意報を発表している沿岸では十分注意してください。そして、緊急地震速報について、この地震に対し地震検知から6秒後に緊急地震速報予報を発表しました、こういうところまで出ております。でこっから先です。余震活動の状況ということが出ています。9日12時40分現在、震度1以上を観測した余震は4回発生しています。最大は11時57分に発生した最大震度3のマグニチュード 6.3 です。揺れの強かった地域では余震による揺れに引き続き注意してくださいと書かれています。だからこの後も揺れは収まりませんよっていうことは、この発表資料で注意はされてるんですね、はい、ただこの文面を見ると、上田さんどうですか、この時の震度5弱よりも大きな地震がこの後来るって想像できます？
いや、思わないですね。ちょっとした地震が来るのかなっていうような受け取り方を
と思うんですよね、うん、これが東日本大震災が起こる50時間前にあった資料で、これをわざわざ気象庁は出したわけですよね、だから警戒しましょうねっていうことは言ってたんですけど、届かなかったっていうことです、もしこの余震に気をつけるという表現が違っていたらとか、あとこの後大きな地震が来るリスクが高まっているという情報をきちんと発信できていたらなと思えば、まあ、これ情報を受け取る方々の思いっていうのも大きく変わっていったんじゃないかなと思うんですよね。 今回のこの改めて後発地震についての情報なんですが、1週間程度は揺れを感じたり津波警報などが出たりした場合にすぐ避難できる準備をするよう呼びかけるようになったということなんです。でこのことについて情報の名前としては北海道三陸沖後発地震注意情報、北海道三陸沖後発地震注意情報と、こういう呼びかけ方をすることになったということが改めて分かったということです、うん、さてじゃあいつ運用開始するかということなんですが、内閣府はこの後発地震注意情報を今年12月にも運用開始する方針ということです。でこのことについても記者団からこれ質問出たんですけど、12月1日の午前0時に発行するんですかって聞かれたら、ちょっとまだそこもわからない。今やっぱり、本当にだからこう、いろいろな意見を集約している途中で、情報を出したということなんですよね。でこれは決して情報が固まってないということではなくて、みんなでいろんな意見を吸い上げていこうという、まあ、今回の気象庁と内閣府の決意の表れということも言えるんじゃないでしょうか。ですからやっぱりなるべくみんなでこういうことを周知していって、なんか機運を高めていくったら変ですけど、やっぱりきちんとこういう情報に対応できるような状況を作っていかなきゃいけないですよね。で
まず知るってことも大事ですよね。我々が
大事だと思いますね、私今回ハーベストフェスでですね、道東に行ってまいりました、特に太平洋側を行った時にはですね、千島海溝地震への備え、津波に対する考え方、もう街の至る所に避難所を示す標識があったり、避難経路を示していたりとかっていう対策を作っている街というのがもう今出てるんですよね、でこれは道東の太平洋沿岸特に気をつけなきゃいけないんですけど、やっぱり北海道のいろんなところで気をつけてなかなきゃいけないことなのではないでしょうか、改めてこのことを思います。ですから、今回のこの北海道三陸沖後発地震注意情報という新しいものができることを一つのきっかけとして見ていただいてはどうかというふうに思います。さらにこれから文言や表現に検討を加えて年末に示していく方針ということなんで、受け取る我々も後発地震という表現に込められた意味、十分に理解しておきたいですね。以上、朝耳アラカルトでした。